武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。コンサートのお知らせです。来る4月6日水曜日、東京有楽町にあります東京国際フォーラムで海援隊南こうせつ、さだまさし、グレープ青春コンサート開催されます。チケットは税込み9800円です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
というわけでございまして、張り切ってやりますんで、どうぞご来場のほど。さて、今週でありますが、いろんなところにこのアンテナを張ってですね、皆さん方の興味を引く話題は何だろうかと探ってるうちに、ふっと、そういえば最近人を巻き込んでの事件が多いなということで、一種の狂気というようなものによる、事件ですよね。
はい。
秋葉原の通り魔事件とか、京都のアニメ会社に放火してとか、去年の大阪のビル放火。なぜそんなことが起きるのか。大きい問題でありますが、この番組で少し、まな板の上に置いてみようかなと。三枚にはもちろん下ろせません。これはすごい事件ですからね。
はい、
だけど、包丁だけは入れるという。
はい、
その心意気だけは失いたくなくて。これもちろん本屋さんで見つけた本でありまして、本のタイトル、心は内臓である。顕見和夫さん、講談社選書メチエ。この方はもちろん、大阪のビル放火等々の事件などはご存知ありません。しかし、その人間の持っているそういう狂気ですね。一人でも多くの人を巻き込んで自殺しようとかっていう、この歪んだ衝動というのは一体何なのかという。
はい、
著者、顕見さん。この方は、ベテランの現実に現場に立っておられる精神科医であります。
はい、
ちょっと難しい四文字熟語でありますが、かなさんは知ってますか？奇襲仏心。奇襲仏心。
すいません、初めて聞きました。
やり方は檻のようだが、心の中には仏を抱いているという。
奇襲、鬼の？
鬼の手。
手。
仏の心。奇襲仏心。もう荒療治も厭わないという。
はい。
そういうベテラン精神科医でございます。その精神の病の方。それも、おとなしいやつだったらいいんでありますが、かなり暴れる方なんかとも、毎日対面しておられるという。で、この方、プロローグでこんなエピソードを披露してくださって、かなさん、入院して10年という、大変申し訳ありませんが、病室には鉄格子があるというような男性患者がおられる。
はい、
そして、一日中叫ぶ。それはその医療に当たる先生たちに向かっても、この患者さんは罵倒するわけでありますな。おら、末期がんじゃないんだ！毎日毎日。妙な注射しやがって、妄想ですね、一周。はい、それでこのベテランお医者さん、顕見さん、その患者に向かって何と言ったか。お前はガンだ、もうすぐ死んじゃうんだ。妄想に対して妄想を叫び返した。
それが治療なんですか？
こっから面白いんだ。
はい、
そうすると、その言われた患者さんの方は、お前こそガンだ、それも末期で死ぬんだっていう。それで、うわーっと二人で罵り合う。顕見さんの顔を見るたんびに怒鳴ってくるという、かなり暴れる患者さんだったんでしょうね。お前は死ぬんだっておっしゃる病室の中から。そうすると、お前が先だっていう。うん、ずーっと言ってて一年ぐらい過ぎると、
うん、
おい、まだ死んでないのかって言いながら声をかけると、先生、もう冗談やめようやっていう。狂気に対して一種の狂気で叫び返す。怒鳴り合っているうちに、その叫んでいた人が何か不条理なものを感じる。すぐ死ぬんだお前はって言っているくせに、ちっとも死なない先生が毎日顔を出すと、病気じゃないんじゃないかなと思って、やめようかって言っちゃったっていう。さあ、そこからなんでありますけども、この会話が続けることによって、この人がどんどん狂気を薄めていったという。自分たちのやりとりが一種悪い冗談だっていうことを知り始めた。そうすると、病の症状も正常に戻っていくっていう。これさすがにベテランの 精神科医さんだけありますよね。で、この精神科医の先生は何を私ども読者に伝えるかっていうと、その狂気につき動かされている精神の病の方、学術用語では舌を噛みそうなんですが、スキゾフレニアというそうですな。これがゆっくりと正常を取り戻していく。正常を取り戻すと食事が普通になって眠る時間が決まってくるんですって、この先生がおっしゃりたいのは、人は誰でも心の中に攻撃衝動を持っているんだ、それを持ってないと仮を立てて人と付き合うのは危険なんだ、攻撃衝動、それを少しずつ使う、そうすると蓋が外れてドッと出るということがなくなるんだっていう、これね、この先生の独特の奇襲物心、一種のやり方なんでしょう。他の人がやってもうまくいかないかもしれないけど、ドキリとしません？で、この方は精神科医としてズバリ言う。優しいだけのいたわり人間関係は不毛です。私はね、この言葉にぎくりとしたんでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
かつては心がバラバラになるというような病名がついておりましたが、今そのような言葉は使えませんで、統合失調症、正式用語では、学術用語としてはスキゾフレニアというそうでありまして、これはフロイト、深層心理学の学問を始めた方と同時期に病の研究をなさったヨーロッパの方で、スキゾフレニアという方がおられて、そのお医者さんの名前からついたということであります、これやっぱりなるほど難しいなというふうに思うんですけども、この精神の病っていうのが CT 画像で見つかるわけじゃないんですよね、病巣とかもないんです。難しいですね。スキゾフレニアというこの心の病は、お医者さんが患者さんと接することによってしか発見できない病であると。で、医学というものは基本的には死体の解剖、死体の観察から始まっているわけでありまして、生きた人間からしか抽出できない、名付けられないという病は、この統合失調症のみでございまして、そういう意味では生きた人間、その人が生きてる間に接しないと、この病かどうかっていうジャッジができないわけでありますな、で、この方がおっしゃっている、これ顕見和夫さんという、講談社選書のメッチェから出ておりますが、心は内臓である、その心のその病はどっから来たのか、心の正常あるいは異常、その境目はどこにあるのか、そういうことを一冊の本の中で問うておられまして、読み応えあってなるほどと思うことをございました。体の不調は身の内にある、病気というのは当たり前ですな、この不調を自分ではなく、みんながおかしいという環境への認知の変化が狂気の始まりである。つまり世界の見え方が変だっていうのは、私が変だと思わずに世界が変だと思った瞬間にこの病気はスタートしているという、そりゃそうですな、哲学宗教思想と精神の病との違いはというと、私はおかしいと思うところから宗教哲学そして思想があるんですけども、この病の方はみんながおかしい、私はおかしくないというところから病となっていくんだという、かなさんはまだお若いからそういう体験も非常に少なかろうと思いますが、我と我が身が環境についていけなくなるっていうのは、一個か二個体験したことがあるもんで、
そうですか、それ具体的に、
人間は強いショックやストレスがかかると、離人感あるいは離人症という、
離人って
人を離れるって、自分という人間から魂が抜け出したような状態になるという、で、周りがスクリーンとか画面にみたいに見えちゃう。これはですね、 夜の10時過ぎぐらいに神戸の姉ちゃんから母シスっていう電話をもらった時、はい、ちょっと理人感にすごいもんですよ。
どんな感じなんですか？
女房が目の前にいて、母ちゃんが死んだって言ったら、しっかりしてしっかりして、それから長女が出てきて、泣きたかったら泣いてもいいのよっていうふうに励ましているのは分かるんです、うん、目の前で、
はい、
それがね、同じ空間じゃなくてスクリーンの中で言ってるみたい。それで何を思ったかっていうと、早くあのタバコ屋に帰らなくちゃ、
うん、
タバコ屋をもう何十年も前に家出してきて東京で家庭を持ってるわけじゃないですか、
はい、
全部すっ飛んで家出してここにいるっていう時間の観念がすっ飛んで、それで母ちゃんごめんばっかりなんですよ。奥さんいるんですけど、理人感っていうのか、スクリーンの中の人みたいで、声は聞こえるんですけど、何の現実味も。それで家に帰らなかったことがものすごい悔いで、なんで母ちゃんとこにおらんでここにおるとやるか、なんで俺は福岡におらんで世田谷におると、分かんなくなる。それがおそらく私の精神がこの世から離れて、今ある目の前の環境や現実を受け止められない。頭の中にあるのは仮想現実、悪い夢の中に突然迷い込んだような、そういう心理の濁りであります。で、時間の感覚が全く消えまして、あたりが全部スクリーンに思えるという、これがある意味でその心の病のスタートではないだろうかと。奥さんとの関係を一瞬忘れちゃうっていう、娘との関係を一瞬忘れて、この人たちは誰だろうと思いましたもんね。
うわ、そういう体験ってないな。
まあ、ストレスショックってのはすごいもんでありますよ。はい。時間を検知する脳内のシステムがすっ飛びます。
はい。
時間が一切流れなくなります。だから、過去にあったことも全部すっ飛ばしちゃうわけでありますね。そういうことが起きます。
はい。
この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。コンサートのお知らせです。来る4月6日水曜日、東京有楽町にあります東京国際フォーラムで、文化放送開局70周年、海援隊南こうせつ、さだまさし、グレープ、青春コンサート開催されます。チケットは税込み9800円です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
というわけでございまして、張り切ってやりますんで、どうぞご来場のほど。さあ行きましょうね。三枚おろしのネタさばきでありますが、時間感覚。人間の脳の中には、時間の経過というのを測るものはありませんで、体内時計ってのはありますが、これ大雑把で、
はい、
非常に精神の影響を受けやすいんですね、時間経過ってのは。だから、我々は時計みたいなものを手にしてないと時間が測れない、人間の脳の中には大脳皮質前頭前野、ここにワーキングメモリーなる行動計画を立てる部位があります。これからどうしようかという決定から、脳の記憶貯蔵部位のゲートであり、今までの記憶を修正したり、この思い出は取っとこうとかっていう、そういう出入り口があるんですね、記憶、はい、思い出の、
はい、
このワーキングメモリーがへたると人は極度に疲労いたします。この部位の病的傾向に健常者にもある金縛りがある。
お
う、これは体験したことあるでしょ。
あります。
理人症はないにしてもね、うん、これは実はワーキングメモリーの疲労なんです。
そうなんですか。
脳ですね。あなたの額の横手の方にある部位がくたびれた時に金縛りにあっております。で、この金縛りからの脱出方法は、たった一つ。体のどっかを動かすこと。
でも動かないんですよね。
でも、その動かない体のどっか一点を。
うん、
で、金縛りに最も有効なのが、歌を歌うこと。
そんなことできるのかな？まあ、
金縛りに合っているとき、小さくてもいいから、歌を歌うと、 溶けていく。
へえ、
うん。この金縛りという状態は、まあ、もう精神的な意味合いもあるんですが、人に移って、たちまち国民全体を金縛りにするというようなことがあるそうでありまして、うん、日本が勝ちもしない戦争に臨んでいった75年前なんざ、もうあら一種の金縛りであると、そう言った方がおられまして、
はい、
軍民挙げて全く勝てない戦争に突入し、戦略もなく4年も続けて全土を続行、ひたすら戦いに向かって歩き続けた。原爆等々で国土の大半を焼かれた300万人の死者、ここでやっと勝てないことに気づいた。気づくまで、夢から覚めるまで4年かかった、
うん、
著者であるケミカズオさんはこれは一種のやっぱり狂気だ、
はい、
おっしゃっております。体質として日本人の中にはこの一種金縛り状態っていうのが目覚めていてもあるようで、全道続行、とにかく突き進むという、これが受験や労働なんかに出たのが頑張り主義、猛烈猛特訓主義、そういうものに宿ってしまうという、
はい、
そしてもう一つあるのが正義、私は正しい、こういうことでひたすら全道続行、前へ進むという、そういう人間の内側、内臓の中にこういう本能があるんでしょうね、
はい、
じゃあ狂気に縛られないためには何をしたらいいのか、修正してもう一回やり直す、
うん、
これができるとそんなに大きい間違いはしない、
はい、
やってみて修正するという、こういう使い方しかできない、うん、脳は、
はい、
だから俺の頭なんか当てにならない、この自覚、
はい、
もう一つかなあるんだ、自分の頭を当てにしないということと、あとは手が動き足が歩いていること、
うん、
一番怖いのは何かというと、俺は正しいと言いつつ手足が止まって立ち止まっている人、これ何気ないけどすっごく重大だと思わない？
どうだろう、手と足が、
うん、動いてる、いや働いてればいいのよ、
はい、
働く手が、あるいは足が止まって俺間違ってないよなって言い始めると、そこに狂気がやってくるってこの先生はおっしゃってるんじゃないかな。世間は上り下りを繰り返す坂道だ、そういう風景の中を自分が生きている、
はい、
昨日と同じでもいいじゃないか、そういうふうに思い込むと絶対に狂気に操られることはない。
うーん、
スキゾフレニア症においてその人は日常に異常をきたす、これは当人にとって見る世界が異常だっていうことはとてつもなく恐ろしいことで、視聴覚、見ること聞くことの変容、例えば幻聴で悪口を言ってるように聞こえて仕方がない、
はい、
そんな人が目の前にいる、
はい、
そしたらカナはどうすればいいのか、
お
その時にカナが気をつけなければならないのは、あんた変よねって言っちゃダメ、
はい、
そういうふうに見えるんだったら怖いよねっていう、
同調し
そうなんです、そうなんです
ね、
うん、狂気にはまず同調することなんですって、このケンミ先生が寄り添えって言うんだよ、狂気に、
うん、
視覚聴覚の変容というのが、これがね、実はね、皆さんすぐ近くにあるんです、この視聴覚の変容というのが、それを明日話そうか、
はい、
これドキッとしますよ、
はい、
この次また明日の胸板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
心の乱れと言いますか、心につけ込んだ狂気というのは振り払うというのは難しいございまして、
はい、
聴覚、視覚に異常が、うん、これはよくあることなんですよ、
はい、
聴覚と視覚というのが人間に間違いを起こさせる、それは他者を傷つけることもそうですけども、傷つけられることも聴覚と視覚の異常なんだって、
うん、
これが実はということで、この作家自身、ケミカズオさん自身が自分の体験を書いております。ケミさん曰く、人物5人人を間違える、
うん、
著者はこんな体験を披露しております。東京駅の地下歩いておりました。そうすると後ろから、よう、しばらくと言いながら突然声をかけられた、うん、声かけた人と目が合った。誰かなとか思って顔を見てると、向こうの方から、いくつになった今年で、どんどん話が弾んでいくんですね、その人だけ、はい、そのうちにふっと著者健美さんは以前使えていた、あの上司だと思うんですね、うん、で、今日はどこへ行くんですか、逆に聞き返すと、いや俺これから競馬なんだよって言いながら財布を見せて開いたら、ぎっちり一万円札が入ってる、うん、楽しんでくるよ競馬、お遊びだよお遊び、一口俺に乗らないか、3倍4倍にして返すぜ、送り先はほら電話番号ここに書いてくれればいいからな、いやー先輩悪い、競馬やらないんですよ、競馬好きでもないし、すいません、ちょっと時間がないもんで、あそう忙しいなら仕方がないねって言いながら別れた。で、2歩3歩4歩5歩歩いた瞬間に、あれあの先輩死んだよな、
あはい、え
3年か4年前にお亡くなりになったっていうハガキ受け取ったよなっていうことを思い出す。これが人物5人全く同じなのがオレオレ詐欺、うん、これは喧騒で聞き取りにくく時間がないという設定の中で、人間おいおいって声をかけられると早め早めに判断して妄想と結びつけてしまうという、ああ、あの先輩だとかって思ってしまう、その法事の知らせが来てたなぁなんてハガキ全部忘れちゃう、はい、だからノイズが大きい、それから時間がないっていう、そういうのは人間に誤認させる大事な条件なんだって。これも精神病理の応用から生まれた詐欺でございますんで、はい、
その雑踏の中でうるさくて時間がないという状況で、うんうん、その誰かが自分に声をかけてきて、自分の先輩の顔とは全然違うのに思い込んじゃうっていうことですか。そんなことあるか。
ありますありますあります。正直に言うと、声をかけてきた人ってすぐに分かる人って俺なんかないもん。
はい、
そう、俺ものすごく声かけられやすいタイプなの。
そうなんですか。
で、俺がまたすぐ、あーとかって言っちゃうんだよ。
はい、
それは当てずっぽで、あの人かなっていうのを、うん、まあ向こうも忙しそうにしてるから早めにこっち側が反応した方がいいと思って、あーって言っちゃうんだよ。すると、もう忘れてとかって言われると、悪い悪いなんて謝ってるうちに、うん、次々カードがめくれて、あこの人だなとかっていう、うんうん、だなから、
はい、
うん、だからこれはね、やっぱオレオレ詐欺に老人が引っかかりやすいっていうのは、こういう心理分析のもとでかな、ぴったりだよ。これ私が見つけたんじゃない、著者自身が見つけておられますけども、不思議の国のアリス、ウサギさんが走ってきて、はい、彼がつぶやく言葉は、
時間がない
時間がない時間がない。
は
これが歯車が狂うことの初動の要因になるという。そういえばやっぱ禅宗の坊さんで座禅するときは静かなとこ選びますもんね。
うるさいところじゃないですよね。確かに、
うん、しかも時間がないなんてことはないわけであります、
はい
ね、スターウォーズで名言でありますけども、フォースと共にあれって言いますけど、はい、このフォースこそが、この先生曰くでありますが、一種リアリティ、それは現実だっていう、現実というものを絶えずきちんと引きつけないとダメですよっていう、だからやっぱりこう慌てさせるとか急かすっていうことの危険さだよね。
はい、詐欺の手口ってそうですよね、はい、
でも、はい、こっからね、この健美さんっていう方のスケールの大きさを考えさせるんだけど、何でもその人を操って生きていこうと思ってる人は、この時間がないを必ず口にするって。例えば日本史を見ても世界史を見ても、時間がないっていうのはしばしば政治利用されるっていう、
そうなんだ。
日本を狂気に追い込んだ日中戦争、続く太平洋対米戦争、
はい、
両方とも軍部の合言葉は バスに乗り遅れるな。
はあ。
はい。乗り遅れるっていう恐怖心を煽ることによって、戦線を拡大していくという。ええ。この時間がないというのが非常に危険だということ。うん、これ、狂気以外にも暮らしの中で決して損ではございません。覚えておきましょう。
はい。
というわけでございまして、この続きまた明日のモネタの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。ネタをさばく前に鉄矢さんも出演されますコンサートのお知らせがあります。はい、来る4月6日水曜日です。東京有楽町東京国際フォーラムで海援隊南こうせつさだまさしグレープ青春コンサートが開催されます。チケットは税込み9800円です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
というわけでございましてね、私とこうせつさんだったらもう半分ぐらいの値段なんですけどね、さださんがいらっしゃるんでね、ここは一つよろしくさあ三枚おろしでございます。はい、心はどこに。とにかく人間の狂気を刺激するときは慌てさせること。これ日本の軍部が戦前使ってバスに乗り遅れるななんていう、軍部は日中太平洋大東亜戦争に引きずり込むんでございますが、とにかく軍部が口にした言葉はこのままではこの国はあの国に支配されるぞ、一刻の猶予もならない、そういうことをつぶやきますといとも簡単に人を引きずり込むことができるというね。で日本はこの敗戦でズタズタにされる、これケミ先生が書いておられます。
はい、
本当にバカな戦争をした、ものすごく怒ってらっしゃいますね先生はね。
はい、
でこのケミ先生がおっしゃるのは、狂気の軍部、これが散々日本を引きずり回して飛行機ごと敵に突っ込めとかあんないい加減なこと言って、で天皇の終戦の御事の乗りの第一声でたちまち日本人は正気に戻った、あれでリアリティが回復した。そしてその後日本は戦後の復興を歩き始めるんでありますが、この時にパッとノーマルに正常にチャンネルが切り替えられたのは何であるか。
はい、
これやっぱりあのあれだね、あの戦前戦中戦後生きた方の直感だね、空腹だっていう。人間が狂気で舞い上がっているとき、その狂気を冷まして、リアリティに引き戻すのは空腹。
はい。
これは納得いくな。腹が減ってるっていうリアリティは、もう何にも埋まらないって他のものでは。
うん。はい。
で、日本っていう国は、その、空腹っていうことで正気を取り返したんだっていう。
うん。
だから、飽食、物をいっぱい食うようになると、また悪い癖でしょうもない夢を見始める。空腹を知らない限り、その国はリアリティを手にすることはできない。空腹こそが人間にリアリティを持たせるっていう。こう、うまいこと言いますよね。
じゃあ今このある意味平和ボケっていうのは、空腹を知らないってことですかね。うんうん、
だからしっかりしろって県民先生が私ども団塊の世代におっしゃってる。それは空腹を若い人たちに教えてあげられるのはお前たちだぞって。チューインガム砂場に落としても噛んでたもんな。
はい、
あ、そうそう、じゃあ空腹で苦しんでるあの国はどうするんだっていう、そういう国あるよね。
はい、
ずーっと空腹なんですよ。だからあの国はリアリティ持ってるはずなんですよ。
うん、
ところが相変わらずロケットばっかポンポンポンポン打ち上げてね、あそこ空腹によって政治利用する食料支援っていう手を覚えてるんですよ。
うん、
空腹を外交のタイミングにしてる。
はい、
あの自分の話でなんですけど、合気道って言ったって人を傷つける技じゃないですか。
うん、
腕ねじり上げて、
はい、
手首を折ったり膝抜いたり肩割ったりするんだもんな、技そのものは。
はい、
これは間違いなく戦国時代に刀が折れた武士同士の格闘の中で磨かれた技で、一種殺傷技術だよね。
はい、
それがなんで精神に訴えてくるのかっていう問題。
はい、
平和な今でも学ばなければならないのかっていうのは、この空腹を忘れないって記憶に似てるんじゃないだろうか。
はい。
あの、人と対面して合気道を使ってその人を傷つけなければならないっていう場面がやってきても、あの、加減はわかるぜ。
うん。
どこまでねじり上げれば折れるっていうのは、はい、毎日練習してんだ。
はい。
つまり人を痛めつけるっていう練習を日々繰り返すことによって限度があるということは、カッとなることはないっていう、カッとなる狂気を操ることができるっていう、
はい、
これこそ正気だと思わないか、はい、あの、空腹っていうのが、あの、毎日は嫌だけど、やっぱり体験すべき体験の一つが空腹なんじゃないだろうかっていう、あの、はい、違うじゃんかな、やっぱり父ちゃんと母ちゃんから叱られてさ、押し入れかなんか放り込まれて泣きじゃくってさ、
はい、
腹減って腹減ってだ、薄く襖が開いて、ばあちゃんが握り飯一個そーっと乗っけてくれて、食い始めたら涙がポロッポロ出てさ、
はい、
そこで食った握り飯のうまさって、うん、もうものすごい深い心に記憶されていくわけじゃない、
はい、
あの、そういう単純な空腹だけじゃないかもしれないけど、あの時食ったあれはうまかったっていうのが、案外人間土壇場で人間の人間性を支えているんじゃないかな。今巷に満ち溢れている、一人でも巻き込んで俺は自殺するんだとかって思ってる人たちへの対処方法、それがこの先この本の果てに書いてあるんじゃないかなと思って読み続けた本なんでありますね、
はい、って書いてあるんですか。
あります。
来週ですね。
そうです、
はい、
この続きまだ来週のまな板の上で。